石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
この間の3連休はどんな感じで過ごしましたか？
基本仕事してたんですが、はい、3連休の最終日は、はい、プロレスを見てから仕事に行きました。
プロレス、何のプロレスですか？
あの、女子プロレスなんですけど、アジャコングさんがちょうどあのプロレス界に入って30周年だったんですよ。でちょっと招待していただいて、はい、それで行ってきて、すごいテンション上がったまま仕事に行きました。
じゃあ普段から見てるわけではなく
普段は深夜たまにやってるのチラッと見るぐらいで、生で見たのは初めてです。
やっぱり生いいですか？
はい、全然違います。なんか私あの招待席だったので、はい、まあ、近いだろうというのは予測できてたんですけど、もしかしたら自分のパイプ椅子奪われるんじゃないかとか、
ね、そうですよ、
いろいろ期待してたんですけど、飛ばされるんじゃない
かみたいな。
普通のしっかりしたシートでした。
はい、楽しそうですね。
石川さんは何かされましたか？
いや、3連休最終日に実家に帰ってのんびりしてたら、ソフトバンク候補から電話がかかってきて、ちょっとあの記者会見やるんでって言われるから、はい、今から呼び出しつらいなと思ったら、いや実はちょっとあのロンドンで記者会見が、孫さんがあのね、アームって会社を買収するので、インターネット中継をするので見てくださいって言われて、でまあインターネット中継を見つつ夜ね、7時ぐらいかな、で電話会議で質問できるっていうシステムが導入されていて、
すごい、
電話かけてその部屋の番号を入れると、それ音声流れてきて、米1って押すと質問権を予約できるんですよ。
そうなんですか？うん、
でそれ入れといて、はい、自分とこ回ってきて、どうぞみたいなこと言われるわけですよ。スマートフォンから、でこうやってあこんにちはみたいな、孫さんこんにちはみたいなので質問するみたいな感じで、でインターネット中継の先には孫さんが実際ね、はい、ロンドンで喋ってるみたいな感じで。
面白いシステムですね。
非常に面白いシステムで質問できてよかったなと思いつつ、これだったら記者会見行かなくてもいいのかなとも半分思ったりとか。
あーねー、導入されればね、
そうなんですよね。それでまあね、孫さんが3兆3000億円でアームっていう会社を買ったっていうね。
いやちょっと
多分ね、孫さんのねニケシュっていうね後継者候補がいたにもかかわらず逃げられちゃったので、まあ、逃がしたのか逃げられちゃったか分かんないですけど、相当ちょっとねやけになってんのかなっていう気もしつつ、
すごい金額ですよ。ちょっとした発展途上国の国家予算ですよ。
でしょう、だってスプリントとかね、ボーダフォンの日本法人とかはね1兆何千億円でしたけど、はるかに上回る額で買ってしまうっていうね。
いやびっくりしましたよ。
お金があったから買ったみたいな言い方をしてましたからね。ただね、やっぱ孫さんもともとね、あのチップセットっていうかね、そのコンピューターの半導体に大学の頃涙して感動して、まあ、この業界をね立ち上げてたっていうふうに言ったので、多分相当ね、はい、思いがあって買収したんでしょうし、この先どうなるのかなっていうのは非常に楽しみだったりもしますね。
ぜひ番組にも来ていただきたいですね。
そうですね、なかなかもう ねスマートフォンには興味がない孫さんだと思いますけどもね、番組に来ていただけたらなと思いますね。
はい、さあ今週の特集ですが、石川さん、
はい、6月1日に本格サービスを開始したスマホ専業証券のワンタップバイさんをお呼びしています。ラジオ日経らしい、もう金融色豊かなコーナーになるんじゃないかなと思いますんで、はい、それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
スリータップで株取引の新時代、証券取引アプリワンタップバイ誕生。証券取引アプリワンタップバイを展開する株式会社ワンタップバイは、2013年10月に株式会社マイバンカーとして設立され、2015年1月に 現在の社名へと変更しました。ネットで株を取引するネット証券会社は数多くありますが、スマートフォン向けの証券取引アプリを中核として展開するワンタップバイのスマホ専業証券サービスは発表当時から注目を集めました。そして今年6月1日、いよいよアプリがグランドオープンを迎え、本格サービスが開始されています。本日は株式会社ワンタップバイ代表取締役 CEO 林一人さんをお呼びして、スマホ専業証券を立ち上げた背景やアプリの特徴などをお話をお聞きしたいと思います。林さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、スマホ専業証券という感じでね、
はい、
いろいろとお話をお伺いできればなと思っております。
はい、
まずその林社長、まあ、実際にまあ今回ねこういったサービスを立ち上げてますけども、そもそも林さんはどういった方といいますか、どんな経歴を経て今に至る感じなんですか？
はい、今回のスマホ証券ワンタップバイの創業が実は2回目になりまして、
はい、
2002年に沖縄県の金融特区で中国株専業のネット証券を創業いたしまして、はい、その会社を12年経営しまして、2013年にその会社を売却しまして、はい、このワンタップバイを立ち上げました。ずっと証券会社一筋で来ております。
その前は既存の証券会社にいたということ
ですね。そうですね、もともとは加算、はい、証券にずっと営業旗で、はいはい、来ております。
で、まあ、ワンタップバイが始まっていくという感じなんですけども、そもそもそのワンタップバイ始めていこうと思ったきっかけといいますか、経緯というのはどんな感じなんですか？はい、
そうですね、日本の場合まだ投資っていうのがですね、なかなか根付いてないのが実情です。はい、特に政府の方は貯蓄から投資へということで、いろんな施策をやりながら、NISA ですとかこういったことで施策をやってはいるんですけれども、なかなかそうはなってないということで、まあ、投資に対してですね、何がハードルなのかなということをいろいろ考えまして、今のネット証券になかなかできないものって何だろうということで、まあ考えまして、やっぱりそのスマホでやるっていうことと、まあ身近っていうことですね。もう一つは株式投資怖いんで、少額でできるなんか仕組み作れないかなということで、まずスマホで少額で、でかつ簡単に、しかもなるべくみんなが知ってる銘柄をということでと考えまして、今回新しい会社を創業しました。
まあ、そのスマホでって言いつつも、まあ、既存の証券会社もまあスマホ向けのサービスとか、まあ、スマホの入り口として用意したりしますけど、はい、そこには十分勝てると踏んで参入したって感じなんですかね？
そうですね、勝てるというよりもですね、はい、日本の個人金融資産の中の株式の比率がまあ 10% を切ってまして、はい、当時創業した時 6% 程度になってまして、むしろその残りの 94% が大きな市場があるということなんで、既存 の, そのネット証券さんとバッティングするというよりも、こうちゃんとした住み分けができるんではないかなと。まだまだそのいわゆるブルーオーシャンがそこにはあると、なかなかそこがうまく開拓できてないと、あまり競争っていう意識はなかったですね。
でワンタップバイという、まあね、今社名ですけども、はい、まあ、そういうふうに聞くとあんまりその証券会社っぽくないというか、ね、証券って名前も入ってなかったりしますけど、はいはいはい、これって何か理由があったりするんですか？
そうですね、証券っていう名称をつけなくてもいいように法律が変わりまして、はい、特に若い世代の方々にスマホから投資をしていただくっていうことをターゲットに置いてましたんで、こう堅苦しくない株式会社ワンタップバイという証券会社が、はい、誕生しました。
で、まあ、実際、ね、アプリで配信されてると思うんですけども、使い勝手的にはどんな機能があって、どういうアプリになってるんですかね？
そうですね、アプリとしましては、まあ、ワンタップバイとは書いてはいるんですけど、さすがにワンタップで買うと、はい、なかなかその大変なんで、
そうそう、ね、
はい、まあ、今のところですね、最短では3タップで株式投資ができるようになっています。今のネット証券さんのスマホアプリですと平均16タップ18タップしないと株式投資にいかないんですけれども、まあ、簡単に3タップでということはあるんですけれども、むしろその3タップに集約する中で直感的に分かりやすいようにこうインターフェースを作ったっていうのが大きな特徴です。
で、まあ、実際にアプリの画面を見てみると Facebook とかアルファベットとか海外の、まあ、アメリカの企業が並んでいて、はい、CEO の顔写真もあるという感じですけども、かなりやっぱり既存の証券会社のアプリとは異なる見た目になってますよね。
はい、通常でしたら証券コード番号というのがありまして、はい、それを入力して企業名を入れて、うん、例えば企業名でも例えば日立製作所に対して日立建機があったりですとか、似通った名前とかもありますんで、ただ Facebook と言いますとロゴと CEO の顔写真っていうところで直感的にもう分かると。もちろんそのアプリを押していきますと Facebook のいわゆるティッカーって言われるコード番号に匹敵するものはアプリの中でちゃんとこう表示はしてるんですけれども、最初に選ぶときにですね、やはり銘柄の選択に一番悩むというアンケート結果が出てましたので、もうそこをですねなるべく直感的に選べるようにインターフェースを作ったということで、最初タップにっていうところを考えて作ってます。
現在まあ買えるのはアメリカの株式30銘柄というふうに限られてるって感じですよね。
そうですね、はい、
こういった何か理由があるんですか。はい、
全国でですね、株式投資をしない理由っていうちょっとアンケートを取りましたところ、はい、何買っていいかわからないという答えが一番多くなってまして、いわゆるその誰でも知ってる銘柄という切り口を割と重要視してこの銘柄選びをしました。でそうすると誰でも知ってる銘柄となりますと、必然的にこの Facebook ですとか、まあ Google、コカ・コーラ、マクドナルド、Apple、Twitter、Amazon っていうこの銘柄群に絞られてきたという結果がになっています。
これ日本じゃなくてアメリカっていう理由は何かあるんですか。
日本株もですね、はい、準備したいなとは思ってまして、はい、ただ誰でも知ってる銘柄ということになりますと、やっぱりインターナショナルブランドのアメリカが多かったという発想もありまして、まあ、例えば時価総額だけで日本株を選びますと1位がやっぱりトヨタ、まあ、あと銀行メガバンクが入ってきたりします。そうしますと今までその株式投資をされてこなかった若い世代の方ですとか、スマホの世代の方が実際に使ってないサービスっていうことになってきますんで、このあたりを考えますと Facebook、まあ、Google、コカ・コーラ、マクドナルドとなりますと日常で馴染みの深い銘柄っていうことでその銘柄に帰結したっていうことです。
なるほど。あとあれですよね、そのまあ銘柄を選んで次に金額を選ぶと、
はいはい、
まあ、1万円といった感じで選んでいくという感じになってますけど、はい、この辺もやはりまあ既存の証券会社とは異なる流れになってますよ ね、
そう
ですね。金額を指定するっていうのはこれ、はい、どういう狙いがあるんですか。はい、
特に株式投資をしたい方で、
はい、
株数を入れるというよりもここも直感的なんですけれども、何株何円で買いたいというよりもですね、やっぱりまあ10万円投資したいですとか1万円だったらなんとかなるけどってやっぱり金額ありきなんで、
ね、
銘柄と金額っていうことでどうしてもその我々単位株と言われる10株100株1000株っていう、まあ、日本の場合は1000株っていうのが多いんですけれども、はい、そこの感覚っていうのを、まあ、ユーザーの方の視点で見た場合に金額指定っていうことで、そういうシステムを仕組みを作ってみようということで金額指定にしています。
そうですよね、ちょっとボーナスで、ね、余裕があるから10万円ね、うん、ちょっとどっかに投資してみるかっていうような考えですもんね、普通の人は ね、
はい、
で金額指定してあとはもう買うというところを選べば買えてしまう、
買ってしまいます、はい、
感じなんですね、はい、であとあれですか、そのポートフォリオの画面も結構なんかこだわって作られてる感じなんですかね。
そうですね、スマホアプリを見ますと、
はい、
やはり直感で売買操作するというユーザーがほとんどです、はい、そんでグラフをですね、円グラフを作って、
はい、
自分のポートフォリオを現金と株の部分を円グラフでこう操作なぞって売買できるという機能を作りまして、まあ、例えばその円グラフで、Facebook を 25% 持ってますと、これを 30% に増やしてイコール現金が減って、でそこを動かすと、まあ、システムコンピューターがこう自動計算してくれて、でそのまま買うと押すとそこから注文が飛ぶと、今まで数字を入れる発想を全くなくしてですね、手でなぞって株式売買ができると、うん、こんなものを作りまして、これは国際特許がおりまして、
はい、
スマホ上でグラフで売買という、まあ、これは特に円グラフに限らず、まあ、イコライザーグラフですとか棒グラフで動かすっていうところに全て国際特許を取れてますんで、 まあ、日本初でですね、こういったまあ技術も世界に向けて作ってますので、まあ、ここもまあできれば直感で簡単に投資をしてもらえればというふうに思ったところです。
なるほど。あとあれですよね、取引履歴も結構簡単に分かるという感じなんですかね。
そうですね、システムがですね、はい、株価チャートをこう出すんですけれども、はい、特にまあチャートといいますとロウソクグラフがあって、こうその日の高値安値がありまして、まあ、いろんなこうチャートの読み方があって、それ自体にいろんな意味を見出そうというチャーチストもいます。ただそれっていうのはいわゆる一つの絵の描写であって、特にそれ自体を規定するわけではないんですけれども、さあじゃあ自分の株価がそのチャートの中でどこに位置して自分がどこで買ったのかっていうのがなかなか見れないといいますか、そういう発想で本来は株価を捉えなきゃならないというちょっと発想になりまして、自分の買った売ったっていうところがですね、チャートの中にスマホで横に向けるとちゃんと売った買ったっていうところがこう見えるように作ったりですとか、あとその自分が買った過去の記録といいますか、動作といいますか、そのアクションが実際にその含み益の時代なのか含み損の時代なのかっていうのはこう一目瞭然と分かるように、スマホを横にすると見えるようにするとまあ便利だなということで、はい、こちらの方もまあ国際投機を今申請、はい、出してまして、
ね、やっぱり、ね、投資してるとやっぱりその、ね、ロウソクのあれと自分の資産ってのは全然別で管理されてるというか、ね、そのもんなんで、はい、なかなかよく分かんなくて、実際自分がいつのタイミングで買ったんだっけなみたいなとか、ね、じゃあ実際これってね、はい、買い増したりしてるけど、はい、最終的には今得してるのか損してるのかよく分かんないみたいな、そういうことが、ね、はい、多々ある
そうですね、
ですよね。でそういうのがちゃんと分かると、
そうですね、横にするだけでそれが見えると、スマホアプリです ね、
ですよね。なかなかね、おそらく既存の証券会社でここまでやれるとかはないでしょうし、ね、この先も特許が絡んでくると真似したくてもできな い、 い
う、そうですね。あとアプリ側のシステムと裏側の大規模証券取引システムっていうのがですね、はい、完全に別のシステムになってるところが多いんですけれども、そこをもう一つにまとめたシステムを全て自社で完結してますので、なかなかそこはですね、ちょっといろいろやりがいがある仕事ではありました。
あとそのまあね、取引のシステムだけではなく、なんかそのコミックが載っていると、はい、各企業の成り立ちがコミックで紹介されているという感じがあるそうですけども、これってどういう狙いで載せてるんですか？
やっぱり金融取引って非常に硬くて分からないっていうところがあるんですけれども、やっぱり漫画でここをアプローチしたいなということがありまして、2つのカテゴリーに分けてます、
はい、
取扱い銘柄を全て創業者の物語を自社で漫画で作ってまして、講座解説しますとただで分かる、はい、まあ、いわゆる株価の決定要因というのはいろんなものがあるんですけれども、やっぱり一番大切なものはその会社の経営者の考え方、経営者のそのいわゆる能力アビリティっていうところに最終的には修練していくっていう基本的な考え方が持ってまして、でそれを文章で読ませるとなかなか難しい、こう頭に入ってこないってことで、漫画で全部それを作りました。講座解説しますと、取り扱っている売買できる銘柄は全て漫画でフィロソフィーですとか見えまして、一方で証券取引そのものですね、いわゆる経済ですとか、あと税制ですとか、その金融機関に口座開設するとはどういうことかですとか、そういったところも全て漫画で説明しております。
ちょっと漫画読んでみたい感じしますね。
ぜひ口座開設すればいい口座開設しない方は途中まで読めます。
途中まで、はい、実際にアプリリリースして反応っていうのはどうですか？なんかそのやっぱり iOS が多かったりね、するのかって、なんかそういうのあったりしますか？
そうですね、これ、iOS が多いですね。
これかなりその、ね、株の初心者というか、ね、しかも若い人を狙ってる感じがしますけど、実際そのよく分かってる人にはどうなんですかね？単に初心者向けなのか、いやいやそこそこ株やってる人にとってもいいものなのかっていうとか、
は
い、
そうですね、基本的に初心者、株式投資をやってない方々が全体の口座の、まあ、60% 強ではあるんですけれども、はい、ただ今まで株の投資をされてある一定のレベル以上、もう超プロと言われる方がですね、はい、これは面白いということで利用していただいてる層がですね、最近多くなってまして、一方で初心者の方とヘビーユーザーの方と、この2局面をですね来ていただいてますので、ここは結構我々も 開けてみてちょっとびっくりというところではありますね、はい、
簡単そうな UI なのでね、シニア層とかにもマッチしそうですよね。
そうですね、あのタブレットなんかを今度もっと今度洗練されていくと多分シニアの方ですとか非常に使いやすい UI 設計はしてますんで、結構ご利用、はい、いただけると思います。
松尾さん、今までの話を聞いて何か感想ありますか？
そうですね、あの日本人ってその、まあ、おっしゃられてたように株をやってる方はそんなに多くないけど宝くじとかは買うじゃないですか。そのギャップは何なのかなとかいろいろ考えたりするんですが、私はちなみにどっちもやってないんですよ、
はい、
やってない理由っていうのが明確にあって、これはもうあくまでも本当にそういう育てられ方をしたんですが、はい、私の祖父がもう株で大損をこうしてしまったっていうパターンがあって、はいはいはい、小さい時から株は怖いものみたいなことを大人が言ってきたっていうのがあって、少なからずそうやって聞いて、あ、なんとなくそういうものなのかなって思ってる人って多分日本人の中には多いと思うんですよね。でそこを払拭するっていう意味で、まあ、簡単に購入ができるということと、ある程度知名度があるロゴも知ってるっていう企業が並んでいるっていう点では、まあ、今後その株に手を出したことない人もまあ入りやすいのかなという感じはしますね。
林さん、その株は怖いっていう意見に対して何かありますか？
あの私も同じで、
はい、
同じですか？
同じで株はですねあの買ったことが、まあ、本当にその親はですね、うん、あの証券会社に就職するって言った時にあまりいい顔しなかったんですよね。でやっぱり株屋っていうイメージが当時ありまして、やっぱり怖いというのがありまして、まあ、あのそこをですねどうすればということで小口に分けたと。今回はもう完全に小口に分けましたんで、大損するって言っても1万円なんで、まあ1万円もちろんあれですけど株はやっぱり最低で、やっぱり今の平均株価がまあ1100円ぐらいだとすると1000株で110万、
うん、そう
です
ね、
はい、ですんで、まあ、単純平均しても多分30万円ぐらいですんで、やっぱりそこのなるとやっぱり怖いですよね。で、まあ、そこを1万円にこう小分けにするっていうところがあの今回の一つのチャレンジではありました。
あの私はまあ仕事柄ちょっとねいろいろとインサイダー情報もいっぱい聞いた聞かなかったりもすることもあるので株はできないんですけども、ただもともと大学は商学部の金融学科だったりもするので、実はちょっと興味あったりもしたんですよ。今この仕事をやってるので株は持ってないんですけど、ただこの仕事辞めたらいろんな会社の株持って株主総会に行って嫌な質問をする株主になろうと思ってますよ。
ちょっとめんどくさいパターンですねこれ。
ドコモとか経営とかソフトバンクとかの株をね、最小単位だけ持って質問しに行くっていうことをやろうかなと思ってはいるんですけど、まあそれはさておき、ただね、まあ何でしょうね、この番組聞いてる人だとね、アップルとかね、まあ、Google アルファベットとかのねその行方って気になるでしょうし、ね、株をちょっとでも持つだけでもその企業に対する興味も変わってくるので、
そうですよね、
まあね、これはね少額でちょっと勉強するっていう意味ではいいのかなっていう気はちょっとしましたけどね。でその林社長、今後まあねサービススタートしたばっかりですけども、はい、今後数年かけてのなんかビジョンとかねあったりしますか？
あの投資って怖いって、あの先ほど言われたように私もそう育てられた人間の一人です。ただアメリカのその、まあ、アメリカは全てはないんですけれども、やっぱりうまく投資はあの個人金融資産がこう経済を支えながらこう投資になってうまく回ってるっていう、で国力が増してるっていうことを見ますと、日本の場合も先進国では一番いわゆる個人金融資産の中での投資の率が低いということで、まあここを 1% でも増えれば、投資ってやっぱりその見ても結局はそのうまく最終的には回ってることが多いんですよね。であのウォーレン・バフェットみたいなその世界で2番目 の, その富豪、同じこと言ってますけれども、投資はその短期で回すものではなくて長期でこう成長に期待するものを積み上げていくということなんで、やっぱりこの1年後5年後かけて日本のそのいわゆる個人金融資産が次の世代に向けて増えていくと、で経済も活性化していくと、で日本のその国力が投資からこう経済力を活性しながら上がっていくっていうところにやっぱり主眼を置いて今回は起業してます。
なるほどね。 ね、本当こうやっぱね、あの退職金をつぎ込んで株やっちゃうと後々ね本当の声で偉いことになるので、そうじゃなくて、ね、若い頃からちょっとずつね慣れていくと、
勉強もしながら、
そうです、うん、子供の頃から学資保険の代わりに1万円ずつ積み上げていって、10歳20歳になった時に、まあ、ずっとこう保つげて、低金利マイナス金利ですか、うん、でよりもこううまくっていう風な世の中になってくれればと。
そうですよね、はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、あのぜひワンタップ Y というアプリがありますので、アップストアか、はい、もしくは Google プレイから一度ダウンロードしてみて、あの漫画だけでも読んでみてください、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました、はい。
本日のゲストはワンタップバイ代表取締役 CEO の林一人さんでした。以上、特集3タップで株取引の新時代、証券取引アプリワンタップバイ誕生でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい。ね、この1週間、まあ、振り返ってみると、ソフトバンクが6月末で終了したアメリカ放題の、ね、キャンペーンがちょっと炎上室といいますかこそっと終了しますよっていうのをアナウンスしてたので、そんなの知らねえよっていう人がこうアメリカ方面からねツイッター書きまくってもう大炎上して、ソフトバンク謝ってごめんなさいっつってね、あのまた無料キャンペーン復活させて7月からも適用しますよという、なんかね
ちょっと大変でしたよね。
まあ、大変ではありましたけどもね、なんかお粗末だなっていうね別にね、リリース1枚出しとけばね、みんなメディアもね報道してくれるにもかかわらず、こそこそっとね自社のウェブだけで告知したらね、それはねみんな気づかなかったりもしますし、アメリカでね安く使ってる人からするとなんじゃそれみたいな、2万円とか1000万円とか請求されて許さないっていう声にはつながるだろうなっていうところね、ちょっとねもうちょっと神経使った方がいいんじゃないのかなっていうね
はい、いろいろ言いたいことがあるんですね。
いやいや、もうね社長としてはねもう変えるっていうところでね喜んでるかもしれないですけど、ソフトバンクのユーザーからするともうそんなの関係ねえっていう感じなのでね、だね、そこはきっちりしてほしいなって感じしますね、
はいはい。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども HTC の玉野社長を迎えして、
はい、
au 向けの HTC10 の話と、あとね最近話題の VR についていろいろと話を聞きたいと思います、
うん。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ペラ